社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。東京都杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事担当者、すべての上司に向けて人事労務の情報を明るく楽しくお伝えいたします。本日は、2025年3月10日の公開分の収録です。はい、で今回はですね、ちょっと変わった試みといいますか、これとどっちがいつもといいだろうかと。いや、私のいつものやつはですね、だいたいこの話しようっていうのを決めて、資料を脇に出してただ喋ってるだけなんですけれども、私最近チャット GPT にすごいハマっておりまして、今日はですねチャット GPT さんにですね台本を作成していただいたので、ちょっとそれそのまんま読み上げてみます。いや意外とこういうことなのかなみたいな気になったので、ちょっとねやってみますね。はい、皆さんこんにちは、社会違う皆さんこんにちは、人事労務の豆知識の時間がやってまいりました。本日のパーソナリティは市川めぐみです。突然ですが皆さん、給与明細ってどんなイメージがありますか？お金の通知書、毎月見るのが楽しみ、いやいやちょっとドキドキなど様々だと思いますが、実は給与明細って会社から社員へのラブレターなんです。どういうことって思いますよね。今日はその秘密を明るく楽しくお伝えしていきます。給与明細にはただ単にいくら払ったかを伝えるだけでなく、会社から社員への感謝や思いやりの気持ちが込められています。例えば残業代や休日出勤手当をしっかり記載することで、社員さん頑張ってくれてありがとうという気持ちを伝えることができます。また福利厚生の項目を明確に載せることで、あなたの健康や生活もちゃんと気にしていますよというメッセージにもなるんですね。給与明細が分かりやすいかどうかで、社員さんの会社に対する信頼感が大きく変わります。例えば明細が分かりにくいと、あれ会社は大丈夫なんて不安になっちゃうんですよね。逆に丁寧で分かりやすい給与明細を見ると、あ、この会社はしっかり自分を見ててくれてるなと安心してモチベーションがアップします。実際ある会社さんでは明細に、今月もありがとう、お疲れ様でしたなんていう一言メッセージを添えただけで、社員のやる気や帰属意識がぐっと上がったそうです。給与明細は単なる紙じゃなくて大事なコミュニケーションツールなんですよ。じゃあ具体的にどんな工夫ができるかと言いますと、実は中小企業ならではの強みがたくさんあります。大企業では明細がシステム化されていて、細かなメッセージを伝えるのは意外と難しいんですよね。でも中小企業なら、例えば明細に社長から〇〇さんいつもありがとうなんて直筆メッセージをかけたりもします。また来月は社員旅行がありますよとか、健康診断の申し込みはお済みですかなど、ちょっとしたお知らせを載せることも効果的です。ほんの一言でも気持ちは十分伝わりますし、何より社員さんの心に響く素敵なラブレターになること間違いなしです。給与明細って本当に会社からのラブレターですよね。皆さんの会社でもぜひ明細をちょっと工夫して社員さんへの感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。次回も人事労務に役立つ話題を明るく楽しくお届けいたします、というような、まだでした最後までありました、エンディングトークですね、この後も喋りますんで、ちょっと切らないでくださいね、次回も人事労務に役立つ話題を明るく楽しくお届けいたします。番組では皆様からのご質問やご感想をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。お相手は市川でした。さようなら。というような台本をですね、今チャット GPT の一番最新のやつ、4.5 ってやつがですね、書いてくれました。すごいですね。人事労務の、プロンプトはですね、人事労務の豆知識というポッドキャストをやっています。ターゲットは中小企業の経営者、人事担当者です。人事労務の話題を明るく楽しくお届けする番組です。一人で10分から15分トークしています。ネタ探しと台本作成を手伝ってくださいっていうふうに、プロンプトに書きましたところ、了解しました。明るく楽しい雰囲気を大切にしながら以下のネタをご提供しますということでですね、ネタ帳として、有給が取れない社員さん、その理由って、 給与明細って実は会社のラブレター。時間外手当ってどこからがアウト。意外と多いバイトさんパートさんの、社会保険加入トラブル。サブロク協定はお守りじゃない、そのリアルな役割とはっていう、なんか何を書きたいんだろうなっていうテーマをですね出していただきまして、これを元に台本作成をしてしますよというので、給与明細って実は会社のラブレターというお題で書いてみてくださいというふうにお伝えしましたらですね、ただ読み上げればいいような本を書いてくれました。すごいですね。あと一応市川もこういう勉強してたんだなっていうことを信じてもらえたかなと今読んでて思いましたこういう喋り方のそのナレーターの勉強をですね実は結構長くしてたんですね。まあ、ただ本当に勉強をずっとしていた時から10年ぐらいはこういうなんかフリートークみたいなことしかしてませんので、ナレーターの能力は非常に下がっておりますけれども、なんて言うんでしょう、この間社労士の友人と話してた時に、市川さんってそういえば演技できる人なんだよねって突然言われまして、演技ってなんかずっとやってたのでみんなできるってなんとなく思ってるところがあって、でその彼女曰く、そのテレビで三谷幸喜さんがなんか言葉のフレーズのどこに重きを置いて喋るかっていうような訓練をするみたいな話をしてたらしいんですよ。こう白線の内側までお下がりくださいっていうフレーズがあったとしたら、どこに何を伝えたいのかをもとにそれを置いて喋るみたいなのがあって、やったなやったなと思って、その白線の内側にお下がりくださいなのか、白線の内側にお下がりくださいなのか、白線の内側にお下がりくださいなのか、まあ、お下がりくださいだと思うんですよ。白線の内側にお下がりくださいっていうフレーズがあったとしたら、まあお下がりくださいですよね、一番重要なのはね。だから白線の内側にお下がりくださいって、そこの前に少しだけこう間を開けるとちょっと強調されるよねとか、あとまあ白線の内側にっていうのはまあ分かるようにねお伝えしなければいけませんので、まあ私だったらそうですね、白線の内側にお下がりくださいっていう、そのちょっとちょっと入れるみたいな感じでやるかなとか、そんな風に思ったんですけど、久しぶりにですね、丸読みという、私、丸読み大好きなんですけど、やってみました。この台本について、ツッコミを入れていきたいと思います。チャット GPT さんにですね、勝てるかなと思うんですけれども、まず給与明細については、これ結構いいこと言ってるなと思いまして、どこから持ってきたんでしょうね。いろんなところから持ってきて、きっとこれ組み立てているんだと思うんですけど、給与明細ってこういくら払ったかっていうのを伝えるだけじゃなくて、そのまあ思いやりや気持ちって書いてありますけれども、何時間働いてだからこの金額なんだよっていうこととか、あとよくよく考えてみると、会社の給与体系って会社がその人に何を期待しているかとか、会社が従業員にやってもらいたいことっていうのが結構その顕著に出るんですよね。その手当名が、まあ、基本給だけの会社の場合は、その基本給が何を元に考えているのかっていうところに社長の考え方が出ますけれども、結構ね、なんちゃら手当っていうのをつけたいがる会社さんって結構ありまして、こういうところを評価して手当を上げたいとか、あと福利厚生についても家族みんながこの会社に勤めてることで、家族みんなが幸せに暮らせるような会社にしたいっていう思いを込めて、家族手当はちょっと時流に合わなくてもあえてね残してて結構高めとか、こう結構ね会社のその思いが乗っかってるんですよね、給与って。だからまあ給与明細というものが、まあ、ラブレターっていうのは、まあ、言えてみようかなというように思ったりもいたしました。まあ、福利厚生の項目は明確に載せなきゃいけないというか、まあ、健康保険とか、あと厚生年金のことを指してるんだと思うんですけれども、そういうところもちゃんと、うちは会社にしっかりやってますよというところが、ポイントなのかなというふうには思います。あと、やっぱりね、分かりやすいっていうのはあれなんですけど、なんて言うんでしょうかね、間違ってるとか、あとまあね、なんかこうちょっとこう払う日がずれちゃったりとかっていうのってすごく不審になりますよね。給与って当たり前に、給与の支払い日に払われているものだと思っている方がほとんどだと思いますけれども、やっぱり 結構会社って起業したばっかりだとやっぱり起業した人も人ですから、給与を払うっていうのって他の支払いとか他のこの何でしょう、仕事に同じ行列になっちゃうんですよ、その給与を払うっていうのが。で、給与を払うっていうのは本当は最優先に一番優先しないといけないんですけれども、それがちょっとですね崩れてしまうと遅延しちゃったりとかする会社もあったりして、まあ、それはですね非常に不審になるじゃないですか。まあ、給与明細が分かりやすくこう新たにいくら支払ってますよっていうのがしっかりと渡すっていうことだけでも、なんでしょうね、あなたのことを愛していますよっていうようなメッセージにもなるのかなというふうに、思ったりもいたしました。あとメッセージの件なんですけど、ここだけちょっとね不満ですね、反対ですね。給与明細ってシステム化されてるのが今ほとんどで、で紙でまあ出してるところもあるはあるんですけれども、まあある結構ありますね、まああるにはありますけれども、まあ、そこに一言手書きのメッセージを添えるというのは、まあ、なかなか大変だと思いますし、給与計算システムっていうのが今だいたいウェブ明細に連動してるんですよ。だからウェブでマイページで明細を見れるっていうのが今中小企業だったとしても起業したてでもちょっとこう効率化を考えると絶対一番いい選択だと、まあ、私は思うんですよね。でその場合ですね、明細にですね一言載せられる欄あります。大企業でもあります。大体ですね、明細に一言載せる欄っていうのが私が見た限り大体全部の明細にあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこにですね例えば健康診断来月ですよとかね、救急休暇ちゃんと取ってくださいねみたいな、そういうようなメッセージを入れたりとか、あとちょっとこうこの手当て今月何々があったんで出しますとか、そういうようなことをちょっと書くとですね、いいんじゃないかなと私は思います。まあ、口頭だけで言うんじゃなくてその明細の中で、お伝えしたいことっていうのをちょっと載せるとですね、明細の開封率も上がるかなと思いますので、それはいいかもしれないですね。あと明細をですねもらう立場の方については、まあ、明細の見方っていうのが意外と皆さん分かんなかったりするんですよね。で確かに私も社労士になるまで明細は見てなかったなと思って、まあ、社労士になってからもあんま見てませんでしたけど、私給与計算の超初歩的なセミナーをずっとやらせていただいていたことがあって、でその給与計算のセミナーの売り文句みたいな感じで、そのうち私がじゃなくて主催者側の方が私のセミナーを聞いて、ここが面白い、ここが売りだよっていうポイントに給与明細の見方がわかるっていうふうに書いてあったんですよ。なるほどなと思って、あ、給与明細の見方は確かにわかる。だって給与明細を作ろうっていうワークをちょっと中に挟んでたので、あ、こういうふうにして給与って決まってるんだなっていうのがよくわかるっていうような、そんな形になってたんですね。なのでですね、給与明細ってまあもしかしたら本当にすごくこうなかなかね開封率上がんなかったりとかしますけど、確かに会社から、従業員の方へお伝えするラブレターと言ってもいいのではないかなというふうに思います。はい、チャット GPT に今ちょっとかなりですね最近お手伝いをいただいているんですけど、なかなかこう私の言いたいこととずれた回答をやってくれるので、なかなかこうスキッとしたね台本くれないんですけど、でもまあこんな感じで、相方にしながらやっていきたいなというふうに思います。はい、ということで、今日はここまでにしたいと思います。バラスト社会保険労務士法人では人事労務に関するご相談、労使対応や人事事務給与計算など、お受けしております。人事労務でお悩みでしたらぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手はバラスト社会保険労務士法人の市川めぐみでした。ありがとうございました。